メッセージは、人の思いを超えた神の最善なる計画と題しまして、新約聖書ローマ人への手紙1章11節から15節です。まずはじめに13節のみをお読みいたします。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。アーメン。今日も時を超えて私たちに届けられたこのパウロの手紙から、主の時、人の思いを超えた神の最善がいかに素晴らしい恵みの歴史であるかを豊かに知るこの時でありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を褒めたたえます。イエス様は昨日も今日もいつも一緒です。この御言葉の当時もまた今も常に変わらず、主は私たちに恵みを施しておられます。今この御言葉なるイエス様をいただく前に一言お祈りしたいと思います。今生きておられ、ここにおられ、まさに今この聖書の当時のみならず、今ここで働いておられる主イエス様、あなたを褒めたたえます。この終日あなたを礼拝しに我らは集っております。どうか今聞く人々の耳にあなたの御言葉を入れてください。また語るしもべらの唇にあなたの御言葉を入れてくださり、我らともどもがあなたの御言葉にふさわしく歩んでいくことができますために、主を今こうあなたが語りになられるこの時に全てを支配し導いてください。御霊が主教会に言われることを聞けと言われた通りに、耳を積極的に傾けてあなたに聞き尽くすことができますように導いてください。これからの全てをイエス様あなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今回もですね、先週まで公園ユニバーシティに行くために韓国の方に出ておりました。もうすでに卒業はしているんですけども、しかし、ね、そこにおいては本当に卒業した後も何度も、ね、集う、そういう、博士たちが、何人かおられます、ね、私たちも、まあ、そのうちの、2人ではあるんですけども、本当に多くの御言葉の中の宝が詰め込まれております。そして、まあ、私たち、ね、この日本から私と若いゆきえ牧師、ね、この二人が行くんですけども、それはですね、何もこの御言葉が素晴らしいだから、感動を得たいから、ね、そういう理由は確かにあるんですが、それだけでなくですね、この日本、ね、コエンユニバーシティは世界中に、ね、131カ国に展開されております。でそれでその、ね、日本を131番目なんですね。でそれでもう本当に、ね、経済大国先進国と言われてはいるんですけども、福音によってもう本当に後進国、もうなんでここまで福音の種がなかなか根付かないのかって言えるほどですけども、で私たち2人はその公園のユニバーシティの日本代表として日本支部を、ね、立ち上げ、そして日本にこれからこのヘブライ思考、また、ね、キアズム、そしてテフィリン、ね、これを伝えていくために、その、研修といいますか、ね、その、まあ、ラーニング、それが目的で今回行ったわけです。
ですね、ヘブライ思考による御言葉を学んでから分かったのは、まず自分が解放されるということなんですね。御言葉は模倣としていて、本当に分かったようで分かってない、だから分かってないから確信がない、確信がないから教えるのももっとおかしい、だから本当に特別に自分でこうあーって思ったこと以外はちょっと言えない、なんか嘘を言ってるようで、だからどうしてもこう上っ面 になってしまいがちなということだったんですけど、2人一生懸命御言葉を研究してきました。そして一緒に勉強した御言葉の真理を分かち合ったり、そしてそういうのをお互いが知ったものを確認して、それが果たして確かなものかどうかということを確認しながら、その確認得たものだけを皆さんに伝えて、それでなるだけやっていこうというのが私たちの今までの牧会だったんですけれど、そのために皆さんにもっと確実に伝えたい、そのお願いもう本当にその願いが中からこう出てきて、4年間お祈りをしたんですね。それで本当に御言葉を学べるところに生かしてくださいって、だから上っ面に御言葉を学ぶのはもうこれでも結構ですっていうことだったんですけれど、まあそれが本当にイエス様はその1年ぐらい前からもうすでに一人の私とつながりを持っているような人をこの教会に来させてくださり、その人を私たちの教会で養い、その人が養われたおかげで感謝したくて向こうの方から招待が来たり、それがおかげでまたそこにいて講演がね教えられたり、だからよく考えたらね、もう私やパスタが知らないところでもう主は動いていたって、そのコエンとのつながりが持てるようにもう仕組まれていたということが後になってすっごくわかるんですね。で、これからもずっと私たちは研究者としてちょっとずっと学びながら研究をし、そして先生に確認をいただきながら一つ一つの書物を起こしていくということを私たちに課せられた責任としてやっていかなければならないと思っているんですけど、これね皆さん本当に応援してほしい、でも、もう人間の技ではできない、創世記から原始録まで全部したいんです。それでこれが何らかの形で日本のキリスト教に武器になったら、もう私たちのこの生きて生まれてきたこと時代が少しはこの意義を成して主に栄光を捧げるということになるんじゃないかなと思って、だからパスタも私も欲はないです、御言葉の欲以外は。だからこれを何とかしていきたいということだけなんですけれど、今回ねロマ書を学びました。なんかね息が詰まるようなそういう連続でしたね。もう驚いてしまったり、はぁーってなったり、そしてどうしようってたり、喜んだり、もうそれのもうずっとその中だったんですけど、もう最後はね胸がいっぱいになっちゃって、もう泣ききれない、もういっぱいになっちゃった。それでこんなにも主は残してくださったのに私たち分かってなかったんだなって。公開メッセージもしたし、ロマ書研究もしました。ですけど私たちのこの公開メッセージだとかロマ書というのは、まあ、聖霊様の導きを得ながら何をしてきたかしたら、それでも私たちはヘブライ思考はよく分からなかったので、主からいただいた聖霊の助けを得て御霊によって伝えていったものはありますよ。だけど通常のものは全部ヘブライ思考ではなくギリシャ思考による覚えられている、そのことを皆さんに全部伝えてきたということだから、皆さんも私たちもこう上っ面なところがただただあったと思いますね。ヘブライ思考そしてギリシャ思考というのはそもそも何なのということなんですけれど、大きく言うとヘブライ思考は神と私たちを統合して束ねて、そして本当にくっつけてくっつけていて、キリストにある私が何なのか、父は何なのか、聖霊は何なのか、天と私はどんな関わりがあるのかと、それをもう明らかに明らかにもうくっつければくっつけるほどもう確信がもう与えられるようにしていくんですね。ですけれどこのギリシャ式というのは何かって言ったら、ですね、ちょうど一つこの例えばの話、この本なんですけど、この本を作るためには、本を作るデザイナーがいて、このデザイナーが言ったことに対して色付けをしていく人、そしてキャッチフレーズをどこに入れるかとかで、全部この一つの中に専門家がもういくにもいるわけなんですよね。これが専門書籍ということになればなるほど本当に 専門でそれをしなければならない人ということなんですけれど、ですね、ビタミン A というものを研究するときにビタミン A にもいろんな種類があるわけなんですよ。だからビタミン A がいろんな種類があるから、それをね、全部一個一個の種類を分離して、その一番このビタミン A のこの A 型の A のビタミンにはこの人が一番適している、今まで培ってきたものがそれ一番研究しやすいということで全部分離していくんですね。それでそれを、なんとか束ねて、目的っていうものによってね、なんとか束ねられてっていうことなんですけれど、研究した人たちは研究のこう成果は分かったものの、本当に分かっているのは自分が研究してそれに加えてしまったもの、その A しか分からないわけなんですよ。私たちが今まで接してきたその福音というのは、神様が天と地を作ってくださったのに、それの中においてね、ある点しか教えられていていない。だからそのある点が、点だけを言って、残念なのが点だけを言って神に接ぎ木していたかのようでしてないんですよ。でその証拠があるんですね。何事を言ってんのと思うかもしれないけど、証拠なのがあるんですけれど、何かっつったら、ですね、この天というね、ギリシャ思考によって覚えられていた、教えられていた私たちというのはもう捨てられているんですよ。キリスト教が世界の各国において、どういうことかっつったらね、この天しか覚えられていないから、教えられていないから、だからね、この接ぎ木されてないんですね。接ぎ木されてない。だから野生のオリーブの木、オリーブの木が接ぎ木されたらね、オリーブの木になるということだけが教えられて、接ぎ木されてない状態、もったいないよね。で、接ぎ木されるために御言葉を覚えるということは必要だったんですよ。御言葉を覚えると、その覚えた御言葉が、覚えた分だけ私たちを神に束ねていく、くっつけていくの。神の高さ、広さ、深さというものを私たちに御言葉が教えてくれるんですよ。だから本当に孫とのオリーブの木になることはできたのに、こうすればこうなるよっていう研究結果だけが教えられていて、接ぎ木されてない状態で、野生のオリーブの木のまんま私たちはほったらかしにされてきた。これがキリスト教の2000年の歴史なんですよ。こんな本当にね、今回ロマ書を学びながら心痛かったですね。今からでもまた新しい世代を起こしていかなければ、その世代の一番先頭に私たちはならなければならないということでした。ユダヤ人は自分たちが犯したその間違いのゆえに、長い人はバビロンの時から国を失い、そしてディアスポラの人生を歩んで2500年経ってようやくイスラエルに戻られます。でも彼らがイスラエルに戻られたその理由は、神を忘れていなかった、神の御言葉に接ぎ木されていた。だから彼らは戻ることができた。御言葉が彼らを、ね、責任取ってくれたから。でも私たちは御言葉を覚えておらず、ね、天ある時あるメッセージで、ね、神の恵みはこういうもんだよということを言って教えられて、その恵みはこういうもんだよということしか教えてない。教えられていることが御言葉に基づいて、その御言葉を私たちが暗唱していたとするならば、その御言葉によってその恵みそのものと私たちが接ぎ木されて、野生のオリーブの木から孫とのオリーブの木になっていたはずなのに、この御言葉というものが真ん中ですっぽりと抜けてしまって、今の私たちの状態、世界の福音の状態というのが今こうなっている。今回これを、教えていただきました。だからこれをこれから本当に日本に持って帰ってから、皆さんにどのようにこれを本当に伝えていくのかという至難の業ということなんですけど、でもその必要を覚えてきたんで、必要を覚えてきたんで、御霊がそれをこれからは本当によく私たちをこう教えて、そして皆さん一人一人にこう届けることができるようにしてくださると思います。
今回はローマ人への手紙を中心に学んできました。聖書の中でローマ人への手紙、パウロ書簡と呼ばれて、でそれで、旧約のように、もろもろの、決まり事、法律書、あるいは、歴史書とか、あれ人間ドラマを見てるような、そういうところではなく、まさに神学の中心が入ってるですね。いかにしたら人間は罪の状態から救われて、聖とされ、義とされ、やがて栄光化されていくか、いかにこの罪の問題を、取り扱うべきか、その他にもろもろの、自然界と人との関係、その、そういった知識的な神学的な深い内容が記されているんですけども、この、パウロが書いたこのローマ人の手紙、パウロはいかにしてこの手紙を、残すことができたのか、また記すきっかけとなったその背後で神様がいかにして働かれたのか、このパウロ書簡がなければいろいろなことが、不足をきたらしてきたことでしょうけども、しかし神様はしっかりとこの、このローマ人の手紙をこの聖書の中に配置してくださったおかげで、私たちは諸々の問題を取り扱うことができるようになった。今日はそのきっかけとなった出来事、確かにパウロ一個人に対して起きた出来事かもしれないですけど、これ私たちにも、起こりうること、それが、今日の箇所、から、込められており、それを学びたいと思うんですけども、まず13節を、読んでいただきました。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。パウロは何度もあなた方のところ、これ要するにローマの生徒たち、ローマの教会にパウロは何度も行こうとしたけれども、何度も何度も妨げられているということがここに書いてあります。
ここに書いてあることをね、パウロはこう言っているんで、私があなたたちに行きたいということはもう本当に願いの中の願いでした。でも私はその都度行けなくなっています。それはあなたたちも知ってるよねって、知ってるよねって。だからパウロは幾度もなくそこに行きたいということをね、言っているので、そのね、ローマにいる人たちも周りにいる人たちも、使徒パウロがどれだけローマに行けたかったかということを知っている。だから知っているよねって言ってるんです。
もうこれね、9節からしても、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、10節ではいつも祈りのたびにあなたを覚えている、あなたのところに行けるように願っている、で、行って10節であなた方のところに行って強くしたいから、共に励ましを受けたいから、とにかく行きたい行きたい思いはいつでもパウロのうちにあるんですが、しかし、ずっと行けない、行こうとすると何かの事情ができて行けなくなってしまう、強制的に何かそっちに行けないようにさせられてしまうということが、ありました。で、なんでパウロはこんなに、行きたかったのか、確かに13節に、あなた方のところからいくらかの実を得ようと思いたい、要するに福音の実を、そこで実らせて、その、得てということをパウロはしたかった、あるんですけども、パウロのですね、この宣教戦略を、ちょっと分析して、ギリシャ思考的に分析してみますとですね、彼の宣教戦略は都市宣教なんですね。日本にもありません。都市宣教、東京に宣教したら、日本全国が救われる、都市宣教。パウロもそう思っていたわけです。パウロが宣教した都市、アテネとかコリントとかエペソ、またピリピも、そうです。当時、その地方の第一都市、中心的な、都市を、パウロはターゲットにして、そこで、宣教展開をして、そこでまずはシナゴグを見つけて、あるいはシナゴグがなければ人々が祈りに集まりそうな場所を見つけて、そしてそこで、福音を伝えて、その福音に捕らえられた人を弟子訓練して、でそしてもう、そこでユダヤ人たちの妬みがによってもう追い出されるようになるような、もうほとんどパウロ追い出される形で次の宣教地に行くんですけども、もう追い出される頃にはですね、しっかり弟子が出来上がっていて、その地方に教会が出来上がっている、これが大体パウロのですね、宣教のパターンなんですね。ですから都市宣教、 ですから都市選挙の最も注目するべきところはやっぱり世界の中心都市ローマなんですね。だからパウロはローマ入りたい、行きたい、そこに行って、ね、福音を伝えて身を得たい、そういうふうに願い続けていたわけです。非常に理にかなった、ね、そういう歩み方ですけども、しかし行こうとするとなぜかどうしても行くことができない。でここで今まで妨げられてきた、書いてあるんですけども、これギリシャ語ではですね、エコルセンというギリシャ語です。エコルセン、これは、直接法アオリスト受動体という体が使われています。直接法アオリスト受動体、アオリスト、ちょっと難しいんですけども、だいたいこれですね、もうある宣言なんですね。もう時世は未来ではなく過去でもない、まあ、過去のある時期に、ね、宣言されたらもうそれがずっと、ね、もう固まってその言葉通りになっていく、まあ、大体そういうところですけれども、ですからパウロにとって妨げられてきたことがもうアオリスト受動体、要するにもう妨げられることが確定化されてしまっているかのように、もうずっと過去もあの時もこの時もこの時ももう鉄板のごとく、ね、もう行こうとしたらカーンって跳ね返され、行こうとすれば跳ね返され、もうそれが確定されてしまっているということで、彼はアオリスト受動体の、ね、妨げられてきたという言葉をもう宣言的に使っているわけです。
彼ね、あの使徒の働きを見てると、彼自身は、アジアに2回目いたんですよね。でその時にもうひどい目に遭うんですね。でひどい目に遭って、やっとその時主に祈るんですけど、祈った時にマケドニアの方から来てくださいという幻に出会う。でそれによって彼自身がマケドニアの方に行き、ヨーロッパ最初のその教会がそこに立つんですけど、あれ以来ですね、あのプチとパウルは、自分が行かなければならないこととやらなければならないその目的に対して、ですね、この神の法則に基づいて、自分があの行こうとしてカーンってされるということじゃなくて、もう待つということを知っていたし、その待つその場所において今しなければならないその最善を尽くしていた。でその最善の賜物がローマ書なんです。すごいでしょ。だから、東京私たち行きますよ。東京に行くためにしなければならないのは、東京に行った時に妨げになるようなことが一切ないように、自分の手足を、ね、主の御前に置いてしっかりと、ね、使えるもの、もう本当に主にこう使えるこの習慣がもう本当に身につけられたものになっていなければならないということなんですね。だからシトバオル、ローマに行きたくて、もう行きたくて行きたくて行きたくて、どうしようもないその状況の中にいたんですけれど、でも主ご自身が自分を生かしてくださるその時まで、ね、今いる場所で最善を、ね、尽くしながら、そして行った先においての、ね、自分の福音を整えてきたということと、今行っていない状況の中において養わなければならない人々のためにしなければならない福音の務め、それをシトバウルはこのロマ書を書いてそれを運ぶことによってしっかりとやってきたということなんですね。皆さんね、今ここで今聞いてること、これね、もう本当にこう研究者たちが学んでるそのものを皆さん今聞いてるんですよ。本当に祝福された方々、本当に私は祝福された方々ですよ。皆さんを見てると、いやー本当感謝です。
で私たちもこのエコルセンで、妨げられていることが鉄板のごとき、ね、このアオリスト受動体、これ人生何度かあるかもしれないですね。皆さん経験してきましたね。ある方向に行こうとするんですけども、ね、もう跳ね返される、またちょっと顔のぞかせるとバシッて鉄板で叩かれる、ね、もうなんでこっちの方に行きたいのに、ね、なんでこの道この仕事この人とくっつきたいのに、ね、そういうけれどもことごとく跳ね返されてしまう。そうですね、身胸ではないんです。
エコルセン、これはね本当にね、悪魔サタンから の試み、それも含めあります。そして世の中のすべてのことは神から来るか悪魔サタンから来るか、でそれを選び取るのはこの私なんですね。私一人が神を取るか悪 魔サタンの技を取るかということなんですけれど、悪魔サタンから来たこのエコルセンで、そういうのはどうやってくるかって、今私がやっていることは非常にうまくまあまあなあなってやって、本当にあの平和にやっているということなんだけど、この平和な状態を妬む者がね、エコール線を何をする、開くような形でエコール線をするんですよ。今の私の満足度はこのぐらい、でもこれで十分満足していったんですけれど、この悪魔サタンの、ね、逆エコール線っていうのは何か、もっとでっかいものをこうやってぶら下げるんです。色合いも良い、さっきの私が足したのは白黒だったよね。色合いも良くて形も良くて、ね、作ったところの、ね、あの全然会社も良くて、触った触りね、誰も良くて、もう 誰が見てもおっと思うようなことなんですけれど、それによって今までうまくいってた、ね、本当に穏やかにうまくいってたところをパッと手を離してそこに行っちゃうわけなんですよ。で行っちゃった時に、ね、そこでもう失敗するんですね。で失敗して、それからはずっとこの逆エコール線みたいに、失敗しては失敗し、失敗しては失敗しっていうことになってしまい勝ち。これがね、福音というのは必ず私たちとね、霊的、そして私たち肉というこの二面性を持ってるんですよ。福音は霊的なことだけじゃないんですよ。二面性を持ってるんです。私たちの霊が救われると体も救われます。私たちの思い心感情が救われると、ね、正しい思い心感情、ね、それを持つようになるから、ね、本当に仕分ける力も本当に、ね、優れたものになるし、だからあらゆる面が実際こう現実の世界とつながりがあるということを私たちは分からない。霊的なことは霊的な、キリストは信仰でしょ、信仰は信仰だから、さよく言うじゃない、それはね、信仰の面においては正しいことだけど、ね、実際それは社会とね、あの組み合わせが悪いでしょって、そんなこと信仰信仰言ってもねって、見言葉見言葉言ってもねって、で脱却しなければならないのがこの世のすででしょっていうことをよく言ってきますよ人は。違います。この、ね、エコルセンということを これを、ね、私たちがよく見極めると、ね、あらゆることが分かるんですね。使徒パウルはどんなエコルセンだったかと言ったら、今いる場所で福音がね、本当に迫害を受けながらでも全部前進していくんですよ。もう教会が立ちで弟子が立ち、ね、全部前進していくんですよ。だからいいんですよ、状態がいいから。シトバオル自身が言ったのが何て言ったかって言ったら、私が異邦人の中においてね、本当にいろんな恵みを受けて、それを異邦人にイエス様を知らせることもできて、そのから人々を得たこともできた。だから私がそういうもろもろのね、本当にイエス様にある印をいただいたものとして、ローマに行っても同じことをして、もっとたくさんの印をいただいて、もっとたくさんの福音の花を咲かせたいっていうことを、これね、中三節の言葉はまさにそうなんですよ。で難しい言葉で書いてあるから、ね、そうなんですけど、中三節の言葉をもうそのまんま言うと、兄弟たち、私は幾度もなくあなたたちに行こうとしていること、あなたたちが知っているよねって、ね、知っていますよねって、私がもがいて行きたい行きたいと思っていたことをあなたたちがみんな知ってほしいということを言っているんですね。あなた方の中にもう異邦人の中で起きたことと同じように身を結びたい、それで行きたいのに今も道が閉ざされているって言ってるんですよ。だからシトバオル自身は本当にね、うまくいってたんですよ。なぜかというと、ちょっと苦労しても福音が前進すればうまくいった、ね、でちょっと苦労しても、ね、会社が、ね、うまくいけばうまくいったってことでしょ。ちょっとの苦労というのは肥やしだったんですよ。目的を大切で達成して、そしてうまくいってたので、ね、シトバオル自身の今の働きは満足しているんだけど、行ってまだ、ね、ここで起きたことと同じようなこと、向こうで起きたことと同じようなことをあなたたちのところにいて、ローマでね、またこれは再び起きると、起きた時のその実を結ぶということを私はね、もう分かるから、行けばできるっていうの分かるから やりたいよ。でも主がこのエコロセン、これを知っていたので自分がなかなか行けないということが書いてあるんですね。だからうまくいってる時にね、うまいことが来て、それでやってみたらうまくいかなかったらね、その時皆さんはあ、これ逆エコルセンじゃないのかって、あれやらなきゃよかった、よくあるでしょ皆さん人生で、やらなきゃよかったって、馬券買いに行かなきゃよかった、パチンコ行かなきゃよかった、 お酒飲まなきゃよかった、あいつと会わなければよかったね、あれ買わなければよかった、全部このエコルセンなんです、逆エコルセン。でも、正しいエコルセンになるとどうなるかって言ったらね、もう全然逆のことが起きるんですね。苦難を受けても苦労しても会社は成功した、ね、シトバウルはね、苦労はしましたが、でもね、福音の前進はそれに必ずつながっていた。だからこのエコルセンをもう本当によく理解していたのがシトバウルだったというのが、今回のロマ書のこの学びを通して私たちは分かりました。
よく起きるこのエコルセンね、なんでこの道が行っちゃダメなの、もうあからさまにいい道なのにね、明らかにいいこと尽くしなのにね、確かにパウロのそのね、宣教戦略は本当に理にかなったもので、ローマに行って福音を伝える、いいことで、ね、理にかなったことですけども、それやっちゃダメだって言われる、ね、え、なんで人は思います。本当に人はですね、よく、え、なんでこれやっちゃダメなの、ね、あるいはその逆で、え、これしなさいっていうことなの、ね、よくそういうことがあります。本当に神様の身思いは人の思いを超えてはるか高いんですけども、ね、このように神様が、ね、身旨であるならば、そこの方向の道が開かれる、あるいは道でないならば、もう徹底的に閉ざされるということがあります、ね、これは本当に人の側がですね、それに気づいたとき、これは神様のエコルセンだと気づいたら、ね、想像に手放して、そしてその道を、ね、軌道修正して、あ、道を間違えていたんだ、もっと別のことに今時間とエネルギーを注力するべきだ、ね、そことに気づくべきですけども、それをあくまで、いや私はこっちに行くんだ行くんだと思ったら、もうある日ですね、本当に多くのダメージと多くの損失を被りながら、ね、強制的に軌道修正しなくてはならないということも まあるわけです。パウロの場合はですね、まあ、このことにおいてはそうではなかったんですけども、ただ私たちは本当にこの明らかに神様が道を閉ざされる、ね、もうこれは神様から来たものだということに気づいた時点で、ね、軌道修正をするべきです。で、ただですね、このパウロがなんでこの時、ね、エコルセンされたか、このローマという、ね、福音が伝えられたらもう全世界に福音が広まるであろうこのローマに、ね、なんでパウロが行けなかったのか、ね、これ後でですね、私たちが、その身を見れば分かるんですね。身を見るにおいて、ね、まずパウロがローマに行けなかったおかげで、そもそもこのローマ人への手紙が執筆され、そして今この皆さんの手元に聖書にローマ人の手紙が、ね、しっかりとこの、ね、200何ページか近に あるわけですね。もしパウロがその時あっさりとローマに行っていたら、手紙書く必要はありませんから、この優れた、ね、神学の元になっているローマ人の手紙が、ね、世に残されることはなかったんです。
それだけではないですね。彼自身が行けなかったから、ね、彼自身が育てていた人たちがまあ、そこで動いているわけなんですよ、福音のために。そしたらね、もうこの異邦人の救いのためにもう最高に用いられた50人がそこで誕生するんです。これが、ね、主のなさる技なんですよ。パウル一人に、ね、新約教会を任せない。転生業界、パスタと私だけに任せない。皆さんに任せるんですよ。パウルが行けなかったから、彼らはパウルから聞いたことを信じていたので、けなげにそれを、ね、持って人を養っていくということなんですね。ということなんですけど、パウルが行かなかったから、残っている自分が握っているその福音、それをね、生き方の一つとして、それを体に表せながら、彼らはローマで福音を述べ伝えていたわけなんですよね。 き方と一直線になっているこの福音、それが使徒パウルを通して彼らが伝授されたこの福音ですので、いつもあの福音、使徒パウルの福音には迫害があったでしょ。でも迫害があっても必ず勝利して、そこに主の御業があったよね。だからパウロを通してイエス・キリストを信じた人たちはどういう信仰を持っている、迫害を受けるパウロを目の当たりにしながら迫害して信じる人になったり、迫害を受けているパウロを見ながら、ね、そこに現れている神様のその大いなる御業を見て、ね、まだ神の人として囚われていったり、だから福音の明らかな生き様があるんですよね。でその生き様、それをちょっとしか伝えられてい、るいないその御言葉を伝えながら、このローマの福音、これ世界にね、あの全部伝えなければならない福音を彼らがもう責任持ってそれを伝授しているんですよね。だから使徒パウルは彼らを離れていていけない状態においても養わなければならない、その必要があったんですね。その必要があったから、この福音書の中でね、卵の黄色みって言われているこのローマ書が、この50人を通して世界に福音が正しく伝えられるようにということでこの福音が書かれた。すごいでしょ、すごすぎるでしょ、ね、パスタと私がね2人で頑張っちゃいけないんですよ。あのね、皆さんに伝えたものを皆さんがね頑張らないと、それが福音なんですよ、ね、本当にね、ああよかったと思いました。で思い煩うこともなくね、もうどこでもさっさと行ける、ね、そういうあのもうもっと気楽に行けるその御言葉が今回このロマ書を通してそれと与えられたっていう気がしてね、もう本当に感謝で絶えないあのそういう状況でした。このエコロセについてちょっとね詳しく見ていきたいと思うんですけれど、ヨセフ ね、ヨセフね、憎まれてエコロセね、殺されかけてね、殺されかけられてエコロセね、乾いた海に投げ込まれてエコロセ、もうヨセフの側からしてみればもう全部これ災いなんですよね。ですけれどその災いが働かなかったら彼はねパロの家に導かれていかないんですよ、ね、だから神のなさる神業のエコロセンはね、そこにはねあらゆるもう財もあって人も得て、ね、地位もあって名誉もあってね、そして幸いと祝福がねもう本当につきものみたいにもうついて回る神のなされるこのね素晴らしいエコルセン、この技なんですよ。
このヨセフの場合本当に、ね、彼はお兄さんに憎まれてお兄さんに殺されかける、ね、心の大きな傷になりかねないんですけども、けれどもそれを神様は益として用いて後に彼が、ね、エジプトの総理大臣になって、でそれでお兄さんたちが、ね、食料を求めに訪ねに来る時に、ね、彼らに打ち明けた時、まさにこれは神様がしてくださったのです。神様が、ね、救いをもたらすためにこのイスラエル、ね、十二部族の父祖たち彼らが飢え死にしないようにするために先にヨセフをエジプトに送って、ね、もう客観的に見れば彼お兄さんによって売られたんですね。お兄さんによって売られたんですけど、しかし結果的に神様が実にそれをしてくださってこの大きな救いをもたらした。ですから全てをしたのは実に神です、ね、彼は後に告白しています。神様が全てを、ね、エコロセンで物事を閉じ込め、そしてその閉じ込めたその理由は救いをもたらすためだ、ね、そのことをヨセフ自身が大きな告白をしております。
モルデガイもそう、ね、モルデガイね、あのせっかく、ね、王様助けたのにさっぱり忘れられて、ね、それであの憎たらしいやつがね偉そうにねいつも自分の前をねあの入っていくためにへいって言わなきゃいけないんだけど、神の民としてへいはできないからね、いつもね首をねもうあのまっすぐにしてね顎を突き上げてそうやっていたからね憎まれてっていうことでしょ。 ことなんだけど、正しくその場を守っていたんですよ。その場を、その時をね、助けなければならない王様が罠にかかった時には助け、そしてね、いやらしいやつね、へこへこしなきゃいけないんだけど、神の御言葉をへこへこしちゃいけないって書いてあるから、顎を突き上げてそいつにね、突っかかるようなね、損するようなことを分かっていながら、そのやったわけなんですよね。だから彼思ったでしょう。なんで王の命をね救った私はね、こんなね王宮の前でね門番となってね、へいーってやらなきゃいけないって。あの憎ったらしいやつはね、いつもの王様の次のいいものをね切ったり飲んだり食ったりね、それで私の前をこうやって偉そうにいつもね通るのかって思ったかもしれないですね。でもこれエコー戦だったんですよ、ね、王様が忘れるようにしてくださった。なんでその時にもらっちゃったら、本当にねちょっとしたものをもらって終わったんです、ね、っていうことだったんだけど、忘れていただいたそのおかげで、ね、主がそれを生かすために眠れない夜を作らわけ、ね、そして眠れない夜にね、ああ眠れない、ああ眠れない、時間があるなって、ああどうしよう、なんかね、こんな夜なんかないかなと思った時に、王宮の日記をねちょっと読もうということで、自分に良いことをしたそのモルデガイがここで発見される。だから後のイスラエル全体の、祝福をもたらされるためにね、その時閉ざされた。でもね、風林祭というね、このね素晴らしいその祝福のね、その歴史を作るためにね、その時忘れられて、後になって覚えていただいて、ね、そして後になってどうなりましたか。そのことをね、利子がついてくるんですけれど、主がね、私たちがいいことした時にその報いが来ないでしょ。覚えてね、これで私分かった。主がつける利子っていうのはね、半端じゃない。風林祭だよ。王様が支配しているあらゆる国にね、イスラエルの人に敵対する人は全部殺せって、チャイさんもろもろを全部ねもらっちゃいって、それでね、イスラエルはね国においてものすごく止まれたんですよ。これが主のなさる技であり、主が利子をつけてくださった時っていうのは、この利子っていうのはね、世の中で一番高い利子、多分ね子供牧場でね10日に一度なんだっけ、10日に一度の利子だよね、あれ確か10日に一度、それもね1割だよ。私ね、計算、10日に一度の利子を払ったことないからちょっと計算できない。あれだから、あれよりすごいよ、主が利子をつけてくださるのはすごいです。
主の道に歩んでいけば、もう必ず勝つように主のためはできてですね、必ず必要が満たされ、必ず主の道に歩んでいけるようにね、ただしそれは人が主の道に歩んでいけばの話なんですね。詰将棋っていう遊びありますね。将棋、3手で詰めますとか4手で詰めますとかね、難しいのになると、ね、5手目で必ずね、相手の王を詰めることができる。あれですね、問題がもう出されてる時点で、実はもうその将棋は詰んでるんですね。ただし、その人が、そのね、定石通りといいますか、必ず王手で、もう相手はね、王手されたら王が逃げるしかない、あるいは防ぐしかないんですけれども、ね、それと同じように、ね、なんで、その、必ずですね、主のその導き、それは、ね、この手を使えばというのがあって、その道、その定石通りに、ね、要するにもう主の御旨通りに従って歩んでいけば、必ず敵は詰める、ね、必ず勝利するようにできているんです、世の中は。ただし、それに対して人の側がですね、それに従って生きるかどうかなんですね。詰将棋には知恵が必要ですね。未来を予想する能力が必要ですけども、しかし、ね、 この世の中という詰将棋においては、ただ主の御旨は何かな、御言葉には何て書いてるかな、そう、御言葉通りに、御旨通りに従っていくこと、殺していけば必ず勝てるようになってるんですね。
あのね、今回ちょっとね、ああそうか、そうすればすごい簡単なんだと思うのがちょっと一つ分かりました。主がね、私たち人として生きやすいようにしてくださるために四季をくださってるんですよ、ね、春、夏、秋、冬。だからこの四季に従っての生き方、それをすればいいんですよ。旬の時に旬のことをやるということで、私たちは失敗しないで生きていくことができるんですね。だからそれはあの自然の中に主が与えてくださったその法則に従って、夏にね冬のことはしないね、ということなので、夏にね見ることじゃいけないですよ。夏はね、こう本当に朝のねサラサラとしたものを売らなきゃいけないんですよ。見くことはね、出しちゃダメです。それでこれは本当に自分の今の四季に見合ったもの、四季に見合ったものを私たちがやっていけば絶対失敗しないということと、あとはね、会うべき天があって、その象徴を見なさいって、印を見なさいということなんですけど、その印を見た時にそのね後のことが分かるということなんですけど、昔の印を見た人の中に、東方の博士たちがいましたよね、ということですけど、私たちは今青いでどんな印を見るかって言ったらね、御言葉の印を見るんですよ。御言葉が今私たちに来て何を言っているのかということを聞いて、あ、御言葉が、あ、そういうことを言っているのか、ならこれはやりなさいって言ってるから、場面があったら私はやる、ね、やめなさいっていうことであるならば、これをねやらなければならないようなね誘惑な場面があっても私はしないということで、これを仕分けていく。だから本当に時にかなったことを天においても地においてもやること、そういうことによって私たちは失敗を防ぎながら生きることができる、天と地を味方にして生きることができるということなんですね。
でパウロの場合、ローマにどうしても行きたかったけれども、ね、行こうとしたら聖霊に阻まれて、そちらの方にどうしても行けない、ね、あるいは、ね、ユーラクロンという嵐にあって、ね、それでもう船の道が断たれてしまって行けなかった、ね、そういうこともあります。でどうしてもあっちに行こうとすると大手がかかって逃げざるを得ない、ね、それによってパウロは、ね、結局行けなかったんですけど、そのおかげでこのローマ人の手紙が、ね、執筆され、でそして皆さんにも届けられました。
風に閉ざされてね、彼ね6ヶ月間ね島にとどまるんですよ。その時にね、朝から晩までね彼は集会してるわけなんですよあらゆる人たちにね、こいてる人たちは罪人だったでしょね。であとは証人がいたよね、船の中に。そしてその同時、もうあらゆる人々がへいへいってしなければならないローマ兵たちがそこにいたよね。そして経済を突き動かしている人たちがそこにいた。その当時のその船の中身というのは大体そういう人たちで、もうこう本当に全部埋め尽くされている、そういうことなんですけれど、使徒パウロを通して神の生きておられるその様を彼らは全部体験しましたので、風で足止めされたね、その6ヶ月の間、朝から晩まで使徒パウロが何をしたと思いますか？ イスラエルに行くとパンが美味しいよ、そんなこと言ったと思います？いやいやいやいや、彼がね、もう彼は言ったじゃないですか、私はキリストの福音以外はもう話すことやめたって言ったじゃん。でしょ？だから彼はもうキリストの福音以外は話すことやめたって決めた後のこの話なんで、もう寝る時以外は目が合ったら人は俺に御言葉を教えられた御言葉によってもう本当に養われて、そしてちょうどいい時にね風が止んで、それでこの訓練された人たちがねローマに行くんですよ、ね、だからもう本当に世界福音のために人を守る一人ということではなくて、ね、この主ご自身が直接訓練した人たち、ね、その人たちを、ね、このローマっていうところに底辺からてっぺんまで生かして、 そしてローマ、この世界の最高のね、中心地と言われていたこのローマにおいて、この福音が述べ伝えられるようになったから、その後300年ぐらい、ですね、迫害の歴史、それが続いていくんですけれど、シトバウルだけじゃなくて、シトバウルが伝えたその福音によって、ね、キリストにつなげられた、ね、接ぎ木された人たちのその福音がどれだけ完全なものであったかということは、迫害の時代においてもローマのキリスト教は廃ることなかった、かえって繁栄したということは、ローマの歴史がこれは証明しているわけなんですね。だからローマ書、これは本当にね、もう主がもう意図してこのね、エコルセン、主のエコルセンによってね、ストップしたり生かしてあげたりね、でそれをもう完全にして出来上がったのがこの、ローマ書であり、この中においてシトバウルであり、この中において50人のね、世界異邦人宣教のために用いられた宣教団、宣教軍団というのがここにあったわけなんですよね。
ですから言ってみれば、カヤさん、その宣教軍団を整えるためにこのパウロに対するエコルセンをしてきたわけですね。パウロ、行きたい時に行けない、正規のルートで行けないけれども、パウロ、イリーガルって言いますか、ちょっと別のルートで何とかして後にローマにたどり着くんですけども、本当に不思議です。その正規のルートで行けない間に、パウロはこのパウロ書簡、ローマ人の手紙を書き、そしてさらに、船で、要するにもう逮捕されて捕らえられて、そしてローマに護送される、強制的に護送されるんですけど、その時もただ護送されるんじゃないですね、難戦するんです。で、ユーラクロンというもうカエサーの嵐によって、漂流し、また、もうマルタ島というところに漂着して、その時船が大破して、もう使い物全然ならなくなるんです。でも、その間に神様が使徒行伝で言われたことは、この船の中の270数名、彼らはあなたに渡したって、ですからその200人の中に、当然パウロと一緒に、護送される罪人もおりました。また、物を売り買いトレードする商人もおりました。また、そういうビジネスする人ですね。それから百人隊長と兵隊たちも乗っておりました。また、船員たち、船乗りたちも乗っておりました。要するに彼らはですね、もう上から下まで当時の世界の、有力者たちが、お金持ちたち、トレーダーたち、全世界を駆け巡るそういう人たちが、乗っていて、このパウロの福音を聞いて、その嵐にあったおかげで、この神様の栄光を見て、だってパウロ毒蛇に噛まれても、それ火に叩き落として全然害を受けてない。もうそれでマルタ島の人たちがみんな、パウロに信じ、もうこれは神様に違いないって、神様に立ち返るんですけども、そうこうして、でローマに護送され、そしてその、船で得た200何名かも得て、そしてローマにあらかじめ使わされていた50名と合体して、そしてローマにおいてのその、礼拝と、また伝道と主の働きが大いに増し加えられていったわけです。
すごいと思わない？異邦人だよ、この50人のこの先発隊、なのにあの時代の、福音、それ貫いたんですよ。だから神の選ばれたこの異邦人というのがどれだけすごいものかというのが分かりますね。いやー、本当にすごいなと思います。
で、この50人ね、さっきが50人というふうに出てるんですけど、その50人は一体どこに出てくるか、これですね、ローマ人の手紙の最後の章、16章ですね。だいたいパウロ書簡の最後の章は、挨拶尽くしで、神学的にも面白みもなくてドラマ性もないということで抜かされることはよくあるんですけども、でもこのローマの16章ですね、50人ぐらいいるんですよ。あらかじめ、要するにパウロによって訓練されて、パウロに伝道されてきたその主の働き人たちが、このローマの教会に行くんですね。パウロが行けないということで、パウロに養われた主の働き人たちがこのローマの方に行って、 って宣教して、ね、教会開拓をして、あるいは教会立て上げをし、また教会運営もし、そうこうしているうちに彼ら鍛えられていきます。多くの困難もあります、迫害もありますけれども、そうした諸々を通して彼ら、ね、パウロから養われるよりもはるかに実地訓練、ね、もう現場訓練で養われて、そしてさらに、ね、その中には本当に主のために偉大な犠牲も払った、ね、そういう人たちもおりました。主のために非常に労苦をした人たちもおりました。で、ね、本当にパウロがこのローマ16章において非常に、ね、主にあって労しておられる、ね、愛する誰々によろしく、主にあって選ばれた、ね、ルポスによろしく、ね、主にあって聖なる、ね、持たされた誰々によろしく、そのよろしくよろしくの中に本当にパウロのこの50名に対する愛が込められ、またその人が受けてきた多くのドラマがその中に込められている、もう一節一節の間に込められているんです。
16章の一節に出てくるこれ日本語でベベ、あのフィレっていうんですか、フィベ、あ、なんでこんな違うんだろうね、あの韓国語はベベだよ、ベベベベっていうフィベっていうのね、このフィベっていう人をなんでこんなよろしくって言ってるのって思わなかった、皆さん一番最初にね、とプルスキラとアグラが後に出てくるんだよ、ね、そんでなんでこの人一番最初に出てくるわけって思わなかった、ね、彼女がね、あの当時のこのローマ書をローマに運んだ人なんですよ。この人は女の人として、ね、執事として正式に任命された人、
ある教団では女性執事は認めないんですけど、しかしパウロは認めてるんです ね、
暗示をこれ ね、 あのね、正確にこれを、ね、あの 訳してないの、女の人たちにあの地位を与えないために、あの暗示を、あの執事っていうのが普通の執事っていうのは1年ですよ。で1年でその人が、終わったら本当は職をも返して、そしてまださらにあの来年のあれを受けなければならないんですよ、普通の執事というのは。これが本当なんですよ。だけど一回あの教会はどういうことだか、一回任命したらそのまま羊さんとしてこうね、羊さんとしてこうそのまま職位を、でもね、安守を牧師と同じように安守を受けた羊さんがいて、その安守羊っていうのは男の人だけで、女の人は今もないんですよ。っていうことなんだけど、このベベというのはその当時女として安守を受けて、ね、その福音を責任持った人、このベベなんですけど、ロマ書をね、これを彼女はパウロ書簡をこの体に巻きつけてあのローマに運んでいるんですよね。でその当時キリストを信じる人たちがバタバタとあの囚われて投獄されたり、そしてあのまた死刑されたり、そういうことなんだけど、投獄される死刑されるっていうこと以前に、このロマ書っていうパウロ書簡を身につけていて、これをなくしたら大変、なくしたら大変だから、何を知ってたかって言ったら、本当に自分の、例えば今ここにあの、こう書いてあるじゃないですか、これを裏地にして、洋服の裏地にしてっていうことだったら、これ文字見えないよね。でその当時の、巻物っていうのは革を使っていたので、それも可能だっただろうということと、じゃなかったら下着の一部として体に巻きつけた、それで持っていった可能性もある。だからもう本当にあの福音のために、この御言葉を守るために、このベベっていう人は男の弟子がたくさんいるのに、男の弟子にこれを委ねないで、ベベに委ねて、そしてベベがこれを運んだおかげで、ローマにいる信者たちが養いを受けて、あのこっぴどい時代を勝った、ね、ということで、このベベが運んだ福音は今日も運ばれて、私と皆さんが今この御言葉に預かっているんですよ。だから分かんなかったでしょ、ね、ベベなんだこれ、ベベってベベってでもね、そういう人だったから一番最初にここに出てくる、ね、 プルスキラとあのプルスプリスカとアグラより先に出てくるんですよ。
でこのプリスカとアクラで、ね、これ有名ですね、まあ、アクラの方が旦那さんでプリスキラの方が、まあ、奥さん、この夫婦なんですけども、ね、この夫婦パウロは、ね、言ってますね。この人たちは4節の方でこの人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人の全ての教会も感謝しています。またその家の教会によろしく伝えてください。あります。ここにアクラとプリスキラの家の教会によろしくあるんですけども、この家ただの家ではないんです。このアクラとプリスキラの夫婦は天幕作りの仕事を、ね、しているって書いてあるんですけども、ただですねその事業規模はかなり大きかったみたいですね。当時の、ね、ローマの軍団に、ね、年間1000の天幕を、ねまあ、納品する、というぐらいの規模ですから、きっともうその工場ですね、かなり大きな工場で多くの人を雇い入れて、そしてもう組織的にこの天幕作りをする人たち、ね、を雇って、でそしてやっていたみたいです。でこの、ね工場ですね、なんでそんなこと情報を知ってるの、一体何が根拠なの、ね、あるかもしれないですけども、実は残ってるんです。あの2000年前のですね AD50 年ぐらいに、始められた教会が、ね、今のコリントの方に残ってるんですけども、そこにですね、その痕跡が残ってるんです。まあ、もう初代のその工場はもう地震で倒れてしまって、でそれでその別のところにパウロ記念教会ということでコリントに建てられたんですが、そこにですねイコンがあるんです。イコン要するに絵です。でそこのイコンには、4人絵が描いてあって、ねまあ、パピアスとアクラとプリスキラとフィベ、ね、あのフィベは女性執事のですね、そのイコンが今なおかけられていて、でこのアクラとプリスキラだけがね、この普通イコンといえば全身が映ってるんですけども、しかしこのアクラとプリスキラの夫婦だけはね、半分だけね、上半身しか映ってないんですね。でキム先生、私たちのね、まあ、今度7月24日から講義を取られるキム・ヒョンジュン博士、ね、彼現地に行って実際考古学的な発掘もしたりするんですけども、で先生がそこの教会の人に、ね、管理者に聞いて、ね、なんでこのアクラとプリスキラだけが半分なの、ね、聞いたそうですけども、そしたらこの二人はね、一般信徒なんです。いわゆる執事とかあるいは牧師とかそういった、ね、ものでなく一般信徒として、でこの教会を建てたんですけど、しかし本当にこの2人の貢献度はすごい大きい、だからもう本当に敬意を表してこの2人も、ね、この、イコンとして残して、そして後世に伝えているんだ、そのようなことをこの間講義で聞きました。ですから、ね、
パウル記念教会なんでみんな、ね、そこにいて、ね、パウルパウルパウルって言ってるんですね。だけど、キム・ヨンジョン博士はそこに行ってその教会のそのね、働き人たちのイコンがあるのを見つけて、あ、この教会が新約聖書に出てくるこの人たちと恋につながっている教会だっていうのが証明されて、それでパウルの開拓した代表的な教会の7つ、それを全部回りながら、聖書と全部結びつけて、あ、聖書のこの時のこれがここに書いてあるとか、そういうのを全部結びつけているんで、卒業するものは2つ必ずしなきゃいけないんですね。イスラエルに行くこと、あとパウル書簡に基づいた教会に行くこと、でそれで全部書き上げなきゃいけないということがあります。
でこのアクラとプリスキラ、ね、本当にですからとても、ね、大金持ちだったんですね。でそれでパウロとこの夫婦が出会うのは、ね、コリントが最初だということを聖書を見れば分かるんですけども、ね、コリントに要するに、ね、このアクラとプリスキラローマに本社があったんですけども、しかし、ね、ユダヤ人はもうみんなローマから出ていけ、そういう命令が下されて、で仕方なくコリントの、ね、使者の方に行ったところ、ね、パウロと出会って、でパウロももともと天幕作りです。 ね、ユダヤ人は必ず何かしら転職を一つ、ね、一つ以上身につけなくてはならないんですけど、パウロは天幕作りを身につけてました。でそれで、ね、まあ、同業者ということでこのアクラプリスキラのコリントの、ね、この家にとどまりながら働きながら、ね、福音を伝えていたんですけども、ですからこのアクラとプリスキラとパウロが出会う、ね、神様がですから出会わせてくださったおかげでこのアクラとプリスキラの夫婦、ね、聖書の中で5回出てきます。そのうちの3回はアクラとプリスキラで、そのうちの2回はプリスカと、アクラみたいな、ね、女性の方が先が3回、ね、ですから本当にこのプリスキラも自分の旦那さんよりももっと、ね、福音伝道にパウロに宣教にもう情熱を燃やして、ですからパウロがこのローマの16章を記す時に、この人たちは自分の命の危険を冒しても私の命を守ってくれたって、口語訳では首を差し出してくれた書いてありますけども、ね、一体どういうことなのか、まあ、きっと、ね、パウロを、ね、捕らえるんだったらもう私を捕らえなさい、ね、でも、ね、もしパウロを捉えても、ね、経済的損失は何もないけども、アクラプリスキラがいなくなったら経済的損失が高いとか、まあ、そういったことかもしれないですけども、とにかくかばったんです、ね、この夫婦はパウロのことを。もうそれほどまでにもうただのお金持ちではないんですね。もう 年収何億という人はもう世界には5万といるんですけども、名前は知られていませんけども、けれどもお金ではないんです。本当に主に対する誠実忠実、そして主との出会い、主の働きに対する、ね、出会いと情熱、これが永遠の書物に残るコツであり、そして、ね、今なおあのパルロ記念教会の中で、ね、イコンとして本当にこの夫婦の働きが今なお、ね、続けられております。お金は、ね、神様はもうすぐに与えることがおできになりますし、またあのお金持ちをすぐに貧乏にすることもおできになる、ね、お金のことではないんです。ですから本当に主の働き、永遠に残ること、こちらの方をこそ主は、ね、目に留めておられ、ね、もし、ね、お金が、ね、何十億必要であるならば、ね、本当に神様はポンとある時、ね、与えてくださる、ね、この、ね、主のエコルセンが、ね、それがその期限が途切れる時、あるいは私たちの側の準備が整う時には、そのエコロ線が、ね、解放されて本当に主の働きのためにその道が開かれる。本当にこれはですね、この聖書を読んでも、また私たちの経験を通しても本当に主はそのようなお方です。一緒にできないことはないんです。でこのようにしてですね、本当に人の目にとってみれば、なんで神様はこんなことをされるんだろうか、なんでこの道を閉ざすんだろうか、こんなにもいいのに、こんなにも理にかなったことなのに、なんで閉ざされるのだろう、あります、ね、あるいは、ね、その逆で、なんでこの道しかないんだろう、ね、なんで強制的に今進まなければいけないんだろう、そういうこともあります、ね、人の目から見れば、ね、たまたまに映るかもしれないんですけども、でもこれ全部神様が時を計り、人を計り、ことを計って、そしてその全てのタイミングが、ね、噛み合った時に神様はこのエコルセンを起こし、あるいは逆のエコルセンを起こし、そして人を導いていくんです。歴史はずっとそうきました。で人と人との出会い、これは主が計っております。パウロとこのアクラプリスキラの夫婦と出会ったこと、この出会いによって後の、ね、このローマの教会の歴史が大きく、ね、ターニングポイントを迎えたことでしょうし、聖書の中には本当にその不思議な出会いに満ちてます、ね、例えばルツとボアズ、ね、ルツが本当に困ってもんなしの時にあの畑に入った、ね、そしたらその畑がボアズの、ね、計らずもと書いてあります。たまたまなんです。たまたまそのボアズの畑に入って、そしてこの男女が、ね、互いに結び合って、そしてダビデが生まれ、そのダビデによって後のイスラエルが大きくターニングポイントを迎え、いや世界が大きなタイミングポイントを迎えましたね。そのもともとは、ね、ルツとボアズのたまたまの出会い、それがきっかけでした。また、ね、 クレネ人シモン、ね、あの十字架のイエス様の場面で出てくる、ね、クレネ人シモンいますね。イエス様が十字架を運んでるそのところに、ね、シモンはたまたまヤジ馬としてそこに来て、でそれでたまたまシモンのところにイエス様が倒れかかってきて、でそれでイエス様とシモンの目があった。でもうその出会いが後の歴史を大きく変えていくんですね、実を言うと。
で彼はね、スキコシツァを守るためにあのエルサレムに来たあの家族なんですよね、ということなんですけれど、本当にあの人っていうのは根性悪いから、喧嘩のね、この見物するの大好きなんで、あらまあなんでだろうねって、ね、行かなくてもいいのにわざわざ行ってこうやって見るんだよね。でね、北朝鮮では結構ね、あの 公開銃殺っていうのがあるらしいんですけど、弁当持って行くんだって、うん、あの裁判をかけるまで時間かかるから、だからその日はね、見物するために弁当持って行くっていう、だから人はね、怖いもの見たさとかそういうのあるみたいなんですよ。だから杉越祭というね、最高のそのね、種の素晴らしい祭りにあの預からなければならない。普通だったらね、汚れたものね、罪人見に行きたくないよね。でもあの時イスラエルにはエルサレムに人だかりができて、もうあの60メートルくらいの私を見ましたよね、パスタと私。あのちょうどあのその時に、十字架を中心にして何があの周りで起きていたのか、カヤバの庭だとか、あのローマ兵とのこう相談しているところとか、全部がこう60メートル書いてあるその絵を、今回アメリカに行った時にあのそこ行ってちょっと見てきたんですけれど、そこを見るとね、もう人の様もう、でそれがどれだけすごいかといったら、 あまりにも見物に来る人が多くて、ローマ兵が、ね、あるところからね、もう入っちゃいけないって、こう人をこうもうダメだって、この絵の中にそれがあるんです。たまたまね、ちょうどいいところに、お前来いって言われるようなところに行ってね、それでイエス様が倒れた時にその十字架を追うようになっているんですけれど、イエス様の十字架をイエス様は私たちを追ってくださったよね。でも私たちにイエス様がまだ追いなさいって言った十字架があるんだ。私の十字架はね、へりくだって追いやすいっていう十字架だよね。だから十字架のコラボレーションが必要だったんですけれど、そのコラボレーションの時にたまたまイエス様のこのエコルセン、神の時が彼に与えられて、永遠の前から彼に与えられて、その場所に彼自身は空前にいたんだけど、神にとって空前はなくて必然として、その場所に行って、その場所でイエス様が倒れて、イエス様が倒れた時に、ね、目があって、そして背負って行って、そしてこの人間とイエス様が一緒に追わなければならないこの十字架のプロセス、それを、ね、彼はそこで完成するわけなんですよ。主ご自身がローマ書を学んでみてね、なんかね、なんかすごい恵みだなと思ったのが、主が計画して、そしてね、それを私たちに運ぶんですよ。動かないんですよ、私たちが。動かないでじーっとしているとね、ね、嵐を送ったり、ね、兄貴たちを意地悪にしたり、ね、いろんなことが起きて、主ご自身が必ず私たちのためにこうやっておいたものに私たちがパッと掴むように、そうしてるんですよ。福音は皆さんがイエス様に会ってなんかああと思って気づいた時、皆さんが気づいたんじゃないの、イエス様が絶対にこれがね、気づいて掴むようにイエス様がなさるんですよ。だから神の、私たちが受けたものは神の恵みによるもので、私たち自身のね、何かによって受けたもの、掴んだものは一つもないんです。
私もエコルセンでここに来ました。
アーメン。
本当に不思議ですね。
不思議ですね。私もね、この教会開拓する気さらさらなかったですよ。ね、ある人のエコルセンでね、もう嫌だっつってんのに、お金がね、私の通帳にボンと入ったから、しょうがなく人からお金いただいて教会ね、開拓しなかったら詐欺師になっちゃうでしょ。私嫌だっつってんのに。だからこの教会いやいや開拓しました。
私もね、手術以外でもここ毎日祈祷会してるから本当に霊的渇きで来てみたんですけども、でもうある時メッセージしてくださいって、まあ、確かに学びはそれねしては訓練もしてはいたんですけども、でしたらなんか毎日やるようになって、でいつの間にか担任牧師になってでいつの間にかもう今ね日本公演のなんか代表みたいな、本当に不思議ですね。
さん皆さんね、あのパスタね、あの皆さん誤解してるんですよね。私がねパスタ連れてきてパスタメッセージさせたのかなって、みんなそう思ってる人が多いの。パスタはなんでこの教会にメッセージするようになったんですか、言ってください。
いや今も覚えてるんですけど、蒼天礼拝参加していて、でそれである時、ね、チップさんにもがなんか紙を韓国語で書いたメモを私に渡すんですね。でそれで渡されたんですけども、で海先生これなんて書いてあるんですか、あこれはあなたが明日メッセージしてくださいっていうメモですよって、えいや違いますよこれ河合先生がしてくださいでしょ、まあ、いろいろやり取りが
あって、もうあのその時に、ね、私ねちょっとびっくりしちゃって、えなんで、あでもあの牧師が来ていてメッセージしてくださいっていうのはまだ当然かなと思って、ああどうぞで生徒がいいって言ってるんだからどうぞって、私はねあの祈りの場所としてちょっと提供したあのそのつもりしかないのに、あそうなんだと思って、はいどうぞって言ったのがこの教会でメッセージするようになって、そしたらすごい恵まれたんですよね。それで今度また時間がある時メッセージしてくださいっていうことになって、そのうちね主のエコルセンがねこの引っ張ってるわけなんですよそんで本当に蒼天を一緒にするようになって、そして蒼天礼拝をしてからね会社行ってたんですよ、パスタ。うん、で今思えばね、あすごいなって。で主の何の計画もないんですよ、本当にこう水が流れるようにこの教会に来て、水が流れるように御言葉を伝えて、御言葉がこう伝えられていくうちに、まあどんどんどんどんこの教会におけるこの働きが開かれていたということで、うん、それが今のパスタですね。
皆さん本当に、ね、ルツもルツとボアズの出会い、ね、シモンとイエスの出会い、ね、また、ね、そのエステルモルテガイの、ね、出会い、ね、もろもろ通じて歴史を動かしてきました。皆さん人生も動かしてきました。皆さん人生ももろもろの不思議な出会いがあり、また、ね、エコルセンがありましたけれども、そうして主の働きへと召し出されてきております。皆さんそのようにして本当に人と人をつなげ、またこのまあ、言ってみれば神的受動体、ね、あるいは、ね、神がかり的な祝福、ある人にとっては、ね、神がかり的な、嫌がらせに見えるかもしれませんね。なんであっちに来たのよ、もうことごとく、ね、神様嫌がらせしてるんかいって。でも神様の導きは完全なんですね。嫌がらせとして取るか、それとも祝福として取るのか、その人次第なんです。その人が自分の願い、自分の企み、これを捨てて神様の願いに合わせるか、それともあくまでそれを握りしめるか。握りしめ続けたらもう本当にもう何もかもボロボロになって、もう徹底的に、ね、破壊的になってしまっているというのはあるかもしれません。本当に主の導きに従って歩むこと、これこそが人にとっての全てです。どうか皆さんこの主のエコルセンに従って歩んで、本当に幸いを勝ち取って、本当に主に用意された祝福の、ね、仕事、祝福の技、祝福、それをどんどん受けて預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。ではこれから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉を通して、それぞれの祈りを祈る時を持ちたいと思います。
レルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。さまざまなエコルセンがありました、主よ。でもその仕分ける力がなくて、私たちはどれだけ苦労してきたか分かりません。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。仕分ける力をあなたが与えてください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって仕分ける力を与えてくださり、神から来たこの神がかりのエコール戦なのか、さあなかた悪魔サタンから来たこのねエコール戦なのか、それを仕分ける力をあなたが与えてください。そして主よ、あなたが神がかりで私たちになさるその技を私たちがキャッチして主の皆を褒め称えることができますように助けてください。使徒パウロは本当に見事にキャッチして、主よ足止めされた6ヶ月間朝から晩まで人を養って、そして彼らをローマその真ん中に生かすことによって、主よあの時代においてローマの福音は廃れることなく前進していき、そして主の皆を褒め称え、後に主よローマの皇帝までを生む、そういう幸いに至ったことを私たちは知っています。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ私たちにもこの神がかりのこのエコルセンを見極める力をあなたが与えてください。使徒パウロはアジア宣教において自分が本当に失敗してから、この神のエコルセン、これをしっかりと理解していって、主よ行ってはいけない時はその場所にとどまって、次自分が行った時にしなければならないことを蓄えていって、そして行けない自分が今できること、それを主よ本当にロマ書を書いて、そしてペペにこれを託して、ロマにいる生徒たちを主よ本当に養っていったことを私たちは知っています。主よ私たちにもその力を与えてください。私たちは東京に行きます。主よ渋谷に行きます。その渋谷において私たちがなさらなければならないその技は、主よあなたはもうはっきりと示しているから感謝いたします。そのために必要な力をあなたが与えてください。そしてそこにおいて、主よ私たちがあなたに代わってしなければならないその全ての働きをしっかりと担っていくことができますように、主よシルドバウルのように私たちも、主よ東京に行く前に人を養い育ってあげて、そして東京においての主よその足がかりとなるその主よ祝福をあなたが与えてくださり、そしてまだこの東京に行く前に、主よ必要なその全てのあなたの福音をしたため、そしてこのロマ書のように私たち父も東京においてこの卵の黄色みの役割ができますように、主よあなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。ロマ書ここには、主よ本当にあなたの愛するもの、あなたが本当に心の底から書いて記念にしたかった一人一人がここに書いてあることを感謝いたします。今まで私たちは、主よ本当にこの箇所を、私たちはあんまり注視することなくここを通り過ぎてしまった、ロマ書において最も本当に軽んじられていったその箇所でした。でも主よこのロマ書このものをもう生きた人たちがここにいるということと、ここにいる人たちが歴史上に存在している人、そして歴史上の中において主が用いてくださった人、彼らの子孫が本当に栄華に満ちた子孫になったこと、それを主よあなたが証明してくださっていることを感謝いたします。神がかりのこの主よエコルセン、これを本当に私たち一人一人がよく覚えて、よく見極めて、分別して、そして主よあなたの運ぶそのところに行って、その場所においてあなたに使えることができますように祝福してください。そして主よ本当にこの逆エコルセン、これもあります。悪魔サタンから来ます。主よそれを運ぶものを見れば私たちは分かります。身がないものがこれを良いことを運んできた時には、まず主よ身がない人のその言葉に私たちが惑わされることがありませんように、私たちが本当にイエス・キリストにあって、私たち一人一人が信用しなければならないの、その人にイエス・キリストから聞いた言葉があるか、そしてイエス・キリストから聞いた言葉を守って行っているか、そしてその人からイエス・キリストの御言葉が伝えられて、その身があるかということをしっかりと覚えて、ただ良いことを言っているということで霊的詐欺師にかかるようなことがありませんように、イエス様あなたが私たちを助けてください。私たち一人一人がイエス・キリストの御名と血潮と命の栄光によって、この神がかりのエコルセンをしっかりと見極めて、そしてあなたが運びたいところに運ばれていく一人一人であられますように、主が整え祝福してくださることを感謝します。イエスの御名にて祈りました。アメン。
主よあなたがいつでも私たちを導き、いつでもあなたのその愛の眼差し、今なお注がれているそのあなたの眼差しにあって見つめられ、そして私たちが何がベストであり最善であるのか、それをあなたがしっかりとご存知であり、 その道に歩ませておられることを感謝いたします。しっかりと主よ、あなたの道に歩み尽くす我ら一同でありますように、あなたの道から外れることがなく、また外れたらあなたのエコルセンによって教えてくださいますように、そしてあなたの道に忠実に歩み、あなたが今この時代、この世界に、この国に何をしてほしいのかをしっかりと私たちが見極め、そしてその道に進んでいくことができますように、どうか助けてください。死を捨てるという勇気もまた必要です。また死を握りしめるという勇気も必要です。新しくこの道を踏み出すという勇気が必要です。主よ、どうぞあなたのその御胸に従って歩ませてくださり、あなたが共にいてくださるというその確固たる印と共に歩んでいくことができる我ら一同でありますように、今日あなたがこのエコルセン、あなたの道、真理、命を示してくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを、賛美いたします。どうぞご聞きください。あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。